さあ、今日もゲストの方をお迎えしてるんですけれども、今日のゲストはテレビでございます。
テレビ、はい。
今、スタジオに大きなテレビがあるんですけれども、はい、ただテレビにいろいろ説明してもらうのは、おしゃべりしてもらうのは無理でございますんで、このテレビについて詳しくお話をしていただく方にスタジオにお越しいただきました。パナソニック株式会社 AVC ネットワーク社のですね、藤山克則さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤山さんは何度かこのスタジオを訪ねてくださってますよね。
今回で3回目になりますね。
3回目です、はい。ひょっとしてこの番組で最多出場じゃないかなという感じがするんですけど。
そうなんですか、
すごいですね。はい。
申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
というのは、視覚障害者の皆さんにとってみれば、やっぱりテレビというのが実はこれがね、大きな情報源になっていると。
はい、そうですね。
よくね、まあ、ラジオもそうなんですけども、うん、まあ、視覚障害者の皆さんというと、やっぱりすぐラジオ大きなのかなと思ったら、そうではなくて、意外とテレビからの音声での情報などをですね、しっかりと捉えていらっしゃると。西村さん、そうなんですよね。
そうなんです。でも、なんか目が見えなかったらテレビなんか見ないんじゃないの、はい、っていうふうに思われがちなんですけど、いや、しっかり耳で聞いてます。
うん、その耳からの、うん、まあ、映像は見づらくなって、あるいは見えなかったとしても、うん、音声からの情報をいろいろ得ていらっしゃるということで、はい、そういう意味では視覚障害者にとってもテレビというのは大事なんですよね。
大事なんです。
うん、でそのテレビなんですけれども、今日はね、大きなテレビを持ってきてくださってますが、さあ、このテレビを藤山さんにちょっと紹介をしてもらおうと思うんですけど、これは何型なんですか？
はい、今日お持ちをしましたテレビは、
はい、
50型のテレビになります。
50型というと、さすがですね。ごっついですね。
そうですね。幅が1メーター10センチぐらいありますね。
はい。50型にはまだなってない。40型にはなったんですが、はい、50型という大きさのテレビでございまして。そのテレビを今、私たち目の前に、置いてるところなんですけれども、はいはい、いわゆる前回は、音声読み上げ機能搭載のテレビ、あるいはテレビの操作方法の掲載したホームページをご紹介させていただいたんですけれども、はい、この50インチのテレビ、この間持ってきたテレビとはまた大きさとか他に違いもあるんですか？
はい、今日お持ちをしましたテレビは、はい、昨年ちょうどこの時期ぐらいに紹介をさせていただきました、皆さんに喋っていただくとテレビがいうことを聞きますと、はい、音声操作ができるっていう話をしましたけれども、今回持ち込みましたテレビは、お持ちしましたテレビはさらに進化をして、うん、はい、もっとさらに使いやすくなったと、はい、テレビがちゃんと喋って、どういうふうに喋ったらいいかガイドをしてくれるっていう機能が搭載をされましたので、
テレビにガイドが搭載されている、はい、ということなんですね。今ちょっと画面が映ってるんですけれども、この画面も綺麗ですね。
そうですね、今話題のですね、はい、4K 要は4000ドットと言いますか、
はい、
4K パネルを使ったテレビになります。
4K テレビというのがすごくこう有名なんですが、いまだに私意味はもう一つよくわからない、はい、最初 4K って聞いた時にきつい汚いとか、はい、なんかその辺の
それも 3K だと思いますけど
と思ってたんですが、そうではなくって、はい、テレビの画像がすごく綺麗だと、
はい、今皆さんがご家庭でよく楽しんでおられるフルハイビジョンという画像の約4倍の、はい、高密度になります。
フルハイビジョンでも綺麗なと思うんですが、はい、その4倍ですかの綺麗さが、はい、もうここにあるんですけれども、なんか横でもう何かもう映像が流れてるんですけれども、横になんか人が普通にいてるようなクリアさですね。なんかこの画面の中に手突っ込んだら、何かそのものが撮れるんと違うかというぐらいの綺麗さですね。
そのぐらいのイメージになっていますね。
はあ、すごいもんですね。さあ、その50インチ 4K パネルを採用した 4K 対応の液晶テレビを持ってきてくださいました。これ品番は何て言うんでしょうか？
今日お持ちしました品番は TH-50AX800 というモデルになります。
TH-50AX800 という、はい、こういうもんなんですね。
はい。
はい、さあ、このテレビがどういうふうに今までのものとは違うのかという、その辺をちょっと説明をしていただけたらなと思うんですが。
はい、ありがとうございます。今年のテレビはですね、去年持ち込みました音声操作ができるテレビは、言ってみたら一番高いモデルだったんですね。
はい、
要はよくこんな高いテレビ買えないわよというお言葉をいただきましたので、今年は、 ボリュームゾーン、うん、要は普及クラスから音声操作も進化をしたものを搭載をしようということで、今年はですね6シリーズ12機種の機器に音声操作をつけましたので、
はい、
お求めやすくなってさらに使いやすくなったという状況になりました。
なるほど、はい、だんだんとその搭載されている機種も増えてきてるんですね。
やはり皆様のご要望がですね、結構きついって言いますか、はい、強いご要望がございまして、何高いのだけしかついてないのっていう冷たい視線を結構感じましたので、
そりゃそうですよ、西村さんね、
そうですよね、
高いのなんて手出ませんから、
うん、
できるだけ安いのでもやっぱりちゃんとそういう音声の、はい、できるテレビは搭載してほしいなというふうに思いますよね。
思いますよね、
は
い、
そうですね、はいはい、頑張りました、
はい、はい、ありがとうございます。
頑張して、そういうのが出来上がってきた6シリーズ12機種に拡大してきたということですね、はい、でさらにその音声機能の操作も、使いやすくなってるわけですか、
はい、今年はですね、はい、今回搭載しました音声操作につきましては、去年はどう喋っていいかわからない、
はい、
話すタイミングもよくわからない、
はい、
という非常に使いづらいねっていうお言葉をいただきましたので、今年はボタンは一緒なんですけれども、
はい、
音声操作をするためにまずボタンを押していただくと、
はい、
テレビが話しかけるタイミングを教えてくれます。
すごいですね。
話してくださいっていうことを言ってくれます。
テレビがちゃんと会話してくれるわけですか。
会話してくれます。
すごいですね。
で、困ってると、
はあ、
いや、実はこういうふうに喋ってくださいっていうふうに、今度教えてくれますから、去年もちゃんと表示はしてたんですね。
はい、
表示はしていたんですが、
はあ、
じっと黙ってるもんですから、私はどうしたらいいのっていうことになってたの、今年はちゃんとうるさいぐらい
喋ってくれるわけ
です
ね。テレビが喋りかけてくれて、はい、それに答えてくれるわけですか、は
い、でこういうふうにしなさいっていうことで言ってくれますので、もう初めての方でも迷わずにお使いいただけると。ですから今日は多分西村さんでもしっかり使えるんではないかと。
いや多分西村さん迷うことないですね。
はい、
だってテレビの方から問いかけがあるわけですからね。
はい、答えるだけですもんね。
実際にやってもらおうかなと思って。
うまくできるかな。
いや、
大丈夫です。サポートします。
どういう風になってるのかもう楽しみですね。でもさらにリモコンなんかも使いやすくなってる、
は
い、ということですね。
リモコンもですね、実は2つついてるんですけれども、
はい、
1つは皆さんよくお使いの携帯電話。楽楽本とかいうのは多分視覚障害者の方ですと9割方近い方がお使いになっているんですが、その大きさとほとんど変わりません、
はい、
ちょうど持ち方だとかそのあたりもそのぐらいの大きさになってますので、手のひらにしっかり馴染むという形にさせていただきました。
ちょっと西村さん、その、うん、
はい、
リモコン持ってもらえますか。
どうです
か、持った感じという
ちょうど程よく手のひらに収まります、う
ん、なるほど。
でこれ人差し指のあたりにこれがスイッチですかね、何か後ろがありますね。
そうなんです。リモコンの裏側にボタンが一つついていまして、
はい、
これが決定ボタンになります。
決定ボタンね、
いろいろ操作をするときに最終的に決定ができるようにするためのボタンになっていますので、
まあ言うと一番よく使うボタンになっていきますよね。
そ
うです。それがちょっと膨れ上がっているところにボタンがあるので、ものすごく押しやすい状況になってますよね。はあ。でこれ真ん中にこう丸いところがあるんですが、これは何ですか。
これはパッドと言いまして、
パッド、はい、
選択をする、
はい、
上下にずらすとカーソルが選択している項目が上から下に
行く。なるほど。
左右に振ると例えば番組表なんかですとチャンネルが変わる、
はい、
上下に動かすと番組表の時間帯が変わってくる。
なるほど。
ということでいろんな操作ができる。
ほう。その画面が出てきてもそれをちゃんと音声でも伝えてくれるわけですよね。
はい、
で自分であここやと思った番組を決定をして、例えば録画をするとか、はい、ということになってくるわけですか。はあ、すごいですね。さあ、早速ですが、じゃあ、はい、西村さん、
はい、
今日は西村さんの出番ですよ。これ実際にやっていただきたいと思いますが、先に言うときますが、西村さんはこういう機械類は基本的には苦手ですよね。
うまく答えてくれるかしら。
ちょっと心配なところが。
多分大丈夫だと思います。
さあ、それでは教えていただきましょう。
どうしよう。
どこからどういうふうに していけばよろしいでしょうか。
まずですね、
はい、
リモコンを持っていただきまして、
はい、
ちょうどリモコンを持っていただきますと、真ん中にパッドがあります。
はい、
でパッドの右上に、
はい、
マイクのボタンがあります、
はい、
押してください、
はい、マイクのボタン、はい、ありますね、はい、
押しましょう。
はい、押します。
今押しました。
ごめんなさい。すいません。テレビの音声切ってました。はい、ごめんなさい。
はい、ちょっとテレビの音声を若干上げます。はい、すいません。はい、なんか音が出てまいりました。はい、はい、はい。で、もう一回押してもらえますか、
はい、お話しください。
来ました。お話しくださいで。どうぞ。
来ました。お話しください。どれで検索いたしますか。
田中さんのお話がちゃんと
聞
いちゃいました。
私の声で。
でも、要はテレビから出てる音は、このマイクで全部消してますから、静かにしてると、どういうふうに喋っていいかっていうのを全部表示をしてくれます。
はあ、
お話しください。
はい。これ何チャンネルか。
1チャンネル。
8チャンネル。
もう一度お話しください。
8チャンネル。
あ、変わった。
関西テレビ1。美女かや10。04
再放送。はあ、ちゃんとこのタイトルまで全てが出てくるというわけですね。で、
昨年は8チャンネルって西村さんが言いますと、テレビも8チャンネルしか言わなかったんです。
は
あ、で、ところが、放送局名で喋ってよと、
はあ、
で、教えてよと、8チャンネルの覚えてないと、
はあ、
このいつも見ている放送局名を喋ってほしいというご要望があって、そういうふうに変えました。
はあ、そうなんですか。すごいですね。
お話しください。
十チャンネル。
もう一回。あ、変わりました
。テレビ大阪一。
あ、これ。
サコルテレビ。
ちょっと違うチャンネルになっちゃいました。
なや。おおお。
はい。ということで。
で、一応出てくると。
はい。
番組表って言いましょう、ね。
はい。
番組表。
お話しください。
番組表。
はい、番組表が起動されました。
テレビ大阪1サコルテレビ6月30日月曜日15時30分から15時35分
番組表の操作はリモコンでタッチパッドで上下にするかあと左右にすると、
はい、今ね、真ん中にある丸いところを、西村さん上から下へなぞるようにやってるんですが、そうすると番組が、時間の浅いところから深いところへとこう動いていくというような状況になってますね。で、横にちょっと動かしてもらいますが、その横に動かすと今度はテレビ局が順番に変わっていくというふうになってますね。
このチャンネルは番組データがありません。
ポンポンって言った時があるんですが、今ポンポンって言いましたけれども、確認音がダブルで鳴るとこれが最初に見ていた放送局ですよっていう起点になるんです、
はあ、そういうふうになってるわけですか。
番組表たくさんあると分かんなくなりますので、分からなくなってしまいますので、
なるほど、
元にチャンネルはちゃんとこうやって教えてくれる。
音量なんかはどうして変えたらいいんですか。
音量、
はい、
はい、
お話しください。
音量
アップ。
アップ。
音量を検索します。
音量アップっていうか数字を言ってください。
火曜日以降、
もう一度、では、
はい。
お話しください。
音量40。
音量40。
今これ番組表出てますね。
はい。音量、
ごめんなさい。
ちょっと待ってくださいね。ええ。
もう全部戻します。
はい。
はい、
いいですか？
もう一回。
もう一回。
お話しください。
音量40。
音量43。
43になりましたけど。
大きくなったわけですね、これ。
大きくなりました。
おお、なるほど。
音量下げたらいいね。
下げてみてください。数字で言うか。
お話しください。
音量20。
音量20。
おお、小さなった。
音量20になりました。
ほう。つまり、声で全部操作ができるようになってるわけですね。はあ。あとこれインターネットも出来上がるわけですね。
インターネットもできます。
はい。ちょっとインターネットのやり方を教えてもらえますか。はい。
ラジオ大阪って言ってください。
はい。ラジオ大阪って言ってください。はい、どうぞ。はい。
ラジオ大阪。さあ、あなたもソニーソ
ンポへ。ラジオ大阪、どれで検索いたしますか。
インターネットって言ってもらえます。
もう一回。
インターネット。
お話しください。一言、辺の奥人人だ。ラジオ大阪をインターネットで検索します。
すごいですね。あ、出てきました。
え、
うん、今ラジオ大阪、まあ言うたら、あ、検索の一覧がザーッと出てきてるんですが、
ラジオ大阪ピンク埋まります。
リンクって言いましたので決定をすれば、
はい、決定をしてください。後ろのね、あ、これすごいですね、出てきました。え、7月21日から26日は10年間ほんまにありがとうウィークと、私の番組でございます。ありがとうございます。え、10年目を迎えております。ほんまもんです。はい、
7月21日月曜日、
ちゃんと読み上げてくれました。
7月26日土曜日は10年間ほんまにありがとうウィークです。その
第一、読んでる読んでる読んでる、
全部読んでくれるわけですね。次、
7月からの番組変更のお知らせに、新番組トップポップミュージック括弧月曜日から木曜日曜日の夜10時30分11時30分が7月7日月曜日から始まります。ハッピーでいこうほんまもん、別品ラジオの開始時間が5分早まります。
はあ、すごいですね。
読んでくれてる、は
あ、しかしこんなん全部読まれたら私の立場がなくなってきますね。本当にアナウンサーの立場がなくなってきますね、これ。
どうします？
はあ、でもこれクリアで全部ちゃんと分かるように言葉を言ってくれてますよね。
辞書もかなり精度が上がってまいりましたので、はあ、読み違いというのはほとんど、
そうですよね、それに噛まないですもんね。
すみません、私噛んでますけど。
素晴らしいですね。
いろんなことがこれでできるようになりましたので、
これテレビ1台でテレビを見ることができる、はい、それから自分の音声声によって、はい、あのチャンネル音量、それから録画も
できます。
可能なんですよね、はい、録画もできる。さらに言うならばインターネットができると、
はい、
インターネットができて、はい、さらに、それを、ま、検索とかいろんなものも出来上がってくるということなんですね。はあ、
すごいでしょ。
すごいですね。あの実際に今インターネット、それからテレビ音声操作で使ってみて、西村さんいかがでしたか？
声だけで変わるってすごいですよね。でもあの見えない私たちにとったら、音声で全部答えてくれるので、確認がその都度できるので、すごくいいですね。
なるほど、
うん。リモコンだけやったらちょっとな、まあ一応分かってて押してても間違ういうことがありますのでね。
はいはいはい。
でも答えてくれるので確認がすごく分かりやすいです。
はあ。ますます便利になっていきますね。あの藤山さん、
はい、
やっぱこの開発というのは難しいもんなんですか？
あのやはり音声認識の技術が進歩してきたということと、
はい、
やはりあの辞書、
はい、
これをしっかりあの音訓読み、日本の言葉ってかなり難しいところ、
日本語は難しいですからね。
特にあの音訓読みできちっと読み違いをしないように、ソフトも含めて、
はい、
開発をしているというのがやはり難しいところですね。
なるほどね。
もう一つはあのイントネーション、
はい、
日本もあの北から南ま で、
そうです、ね、
いろんなところにいらっしゃいますが、その言葉のイントネーションによっては、違う言葉になってしまうことがあるんですが、それもかなり改善をされて、きちっと認識をするようになりましたので、認識率はかなり上がってきている
。進んでるんですね。
進んでるんですが、まだまだ
ちょっとなんか大阪弁が分かったりはするんですか？
あのイントネーションがそうなると大丈夫です。ただ記号などを外すとなかなか難しいです、
うん、
例えば番組表というのを番組表としてって言っても映る時はありますけれども、うん、
はい、
場合によってはじーっとテレビが考えて、
はあ、
どうしたらいいのってなっちゃうわけですから、
おテレビが黙り込む時があ
のその時は聞き取れませんでしたって言ってくれます。
というふうに出るわけですね。はあ、あのまあこうして技術の進歩によって、視覚障害者の皆さんもテレビからの情報がより得やすいし、はい、でこのテレビ1台あったらインターネットまでできるわけですから、しかも音声によって全てやり取りできるわけですから、あのまあちょっとパソコンが苦手という方は
う、ね、
ものすごい便利なテレビということになってきますよね。はい、
ですからあの前々回2年前に紹介をさせていただきました音声読み上げポータルサイトで、
はい、
読み上げ機能の紹介をさせていただきましたが、それの言ってみたらリモコンの操作方法解説は、
うん、
テキストで書いてありますから、
はい、
テキストは読み上げてくれるんですね、
はい、
ですからそのどこのメーカーのこの商品を知りたいということを検索をしていただければ全部、
うん、
読み上げてくれますから、テレビを見ながら確認ができる、
なるほど、
ということができるようになりました、ね、パソコンはいらない、楽々本で見ることもいらない、
うん、
テレビだけでできるということが できるようになりましたので。
テレビ一台あればいろんなことができるようになってきたということですよね。それは私もテレビとインターネットが融合すればなと思ったら普通になりつつあるわけですよね、もうね。はあ、しかも視覚障害者にとってみればその音声によってのやり取り、声によってのやり取りができるので、いちいち何かキーボードとかいう必要もなくなってきたということですから、これはすごいですね。でこれを実際に見てみたいなとおっしゃる方、展示会が今度あります。8月の9日土曜日です。8月の9日土曜日10時半から午後4時まで、大阪の上本町にありますホテルアウイナ大阪3階ホテルアウイナ大阪3階のところで、この、テレビの展示会を行うことになっております。今お気になってて、いやちょっと興味あるなと、どんなものか自分の声でも確かめてみたいわとおっしゃる方、ぜひお越しください。8月の9日土曜日10時半から午後4時までやっています。場所はホテルアウイナ大阪、ホテルアウイナ大阪3階です。上本町駅の近くです。こちらの方ですね。詳しいお問い合わせは大阪 06-6765-5600、 大阪 06-6765-5600、 大阪市、視覚障害者福祉協会というところにつながります。お問い合わせくださいということで、もうお別れの時間がやってまいりました、ね。今日はどうも藤山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また技術が進歩したらまた来てくださいね。はい、4回目の出演になりますからね。いや藤山さんが来られるということは、そんなかまた技術が進歩したということですからね。楽しみなところです。
はい、楽しみにしてます。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。